ネヘミヤ記の8章を開いてください。ネヘミヤ記の8章の9節から12節を読みしますが、私たちが聖書の通読の学びをですね、ずっと続けています。創世記から今はネヘミヤ記まで来ましてですね、で、進んでいきたいと思います。黙示録に至るまで。それ黙示録に終わったらまた創世記に戻ってですね。で、それを一節ずつの学びを午後にしていますけれども、午後は7章から9章までを学んでいきます。で、今朝はですね、この8章の9節から12節を中心に学んでいきたいと思います。総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全部に向かって言った。今日はあなた方の神、主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時、皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった者たちにはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。これは別訳は、主を喜ぶことはあなた方の力であるからになります。レビ人たちも民全部を鎮めながら言った。静まりなさい、今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆行き、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。前回のネヘミヤ記の学びで、ついにエルサレムの城壁を完成させることができたところまで読みました。ついに城壁が完成しました。けれどもネヘミヤはそれだけで仕事を終わらせませんでした。完成させた後に、しっかりとこの神の共同体を、神の民のその形をですね、しっかりと守っていく、固くしていく、その働きを行います。7章には城壁の門をしっかりと警備する、警護する話が書いてありまして、そしてあの機関民ゼルバベルの時の系図を見つけ、そして改めて自分たちがこのユダヤ人なんだということをはっきりとさせて、残りの民なんだ、私たちは神の残りの民なんだということをはっきりとさせる、その働きを行い、そして8章に入りますと驚くべきことが起こったんです。それはイスラエルの民の方から自主的に学者エズラに対して律法を、モーセの律法を読むように願ったんですね。このリーダーたちが読みなさいって言って読むのではなくて、彼らの方から律法を読んでほしいとお願いしたわけなんです。そして集まってきた人が特別な人たちではなくて、もう国語能力がある、その理解、聞いたら理解できるほどの文章能力がある男も女も子どもたちも、まあ小学生ぐらいだったのかな、その以上ですね、皆が集まって広場で、なんと夜明けから真昼まで、6時間ぐらいでしょうかね、ずっとその律法をエズラが読み続けました。その干からびた魂に神の言葉の水があふれるまで注がれていったわけなんです。で、大事なのが、エズラが単純に律法を朗読しただけではない。その両隣には他の祭司やレビ人が、エズラが読んだ律法の箇所を民に解き明かしました。 ですから一度読んでって途中で止めて、それで周りの人がそれを解き明かしていった、そのようにやっていったのかもしれませんが、そしてこう書いてあります。8節に、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解したってます。はっきりと読んで説明した、明瞭に読んでった、それが理解できるように読んでった、それで理解したとあります。でこれによって12節に大いに喜んだと、彼らが教えられたことを理解したからであるって書いてあることが起こった。御霊によって神の言葉が、律法がそれぞれの心に開かれて、それで心に喜びをもたらしたということなんです。でこのような習慣がユダヤ人の中で行われ続けていきます。ユダヤ教の街道、シナゴーグで律法を開き、朗読をしていくということを行っていきました。興味深いのことがあります、私たちの教会にある時に非常にユニークな兄弟が来ました、ユダヤ教に改宗した兄弟だったんです。ユダヤ教に改宗したんですけれども、イスラエルに留学中にイエスが約束のメシア、キリストであるということを知ってクリスチャンだったわけですね。イエス様を信じたわけなんです。でその彼がその午後の礼拝の一節ずつの学びのところでそこ参加されて、本当によかった、シナゴーグ時代のことを思い出しますってこう言ったんですね。つまりその朗読をしていく、はっきりと分かるように読んでいくということが、実はこのエズラがこう始めたあの時から代々と受け継がれていまして、そしてイエス様ご自身もそれを行われて、ラビとして行われて、そしてその新約の時代の時のそのシナゴーグはもちろんのこと、実は教会の人たちの中でも行われていた習慣であったわけなんです。テモテに対してパウロが牧師のテモテにそのどうしていかなければいけないかを話したときにこう言ったんですね。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。わかりますか？朗読し、そして進め、教えを同時に行っていくわけなんです。でまたテモテ個人に対しては、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいと、このように牧者がしなければいけないことがこの御言葉の解き明かしであり、そしてしかもそれは朗読をしていきながら、順番にそれを解き明かしながらやっていくということをしていったわけなんですね。でそこで大事なのが、ここで民がまずは心が悲しみが与えられて、その後で大いなる喜びが与えられたというように、その御言葉が解き明かされていく中でご聖霊が働いてくださるんです。第一コリントの2章の13節に、御霊の言葉を持って御霊のことを説くのですというふうに書いてます。この聖書の言葉は聖霊によって動かされた人が書いた言葉であると、ペテロに書いてあります。でもそれだけではなくて、解き明かしを行っていくときにも御霊の力が必要であり、そして聞く者たちがそのことを理解するときにも御霊の力が働きます。でこのことを行われた第一人者、もう筆頭の方はイエス様ご自身でした。イエス様がよみがえられて、それでもまだそのことを信じられない弟子たちがいた時です。エルサレムからエマオという村に行く途上で歩いている時に、イエス様ってユニークな方ですが、ご自身も一緒に歩かれたんです。何が起こったんですかって言ったら、急に暗い顔つきになってイエス様に対してイエス様の話をしました。この方が預言者だと思っていたのに、私たちの指導者ユダヤ人が殺してしまった。ところが女たちが、この墓には人がいない、イエス様の遺体がないと、ご遺体がないということを 言っているんですと言って、そしてイエス様がこう言いました。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。預言者たちの言うことはこの弟子たちは聞いていたんですが、すべてを信じていなかったということです。信じてるんですけども、全部を信じていなかったんです。心の中で取捨選択してたんですね。けれどもその取捨選択させないで全部を信じるように次に行ったのがこう書いてます。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。同じことをされたんです。もうご自分について書いてある事柄を律法から、モーセの律法から、そして預言者お話しされていきました。そして、その宿に泊まってですね、そしてパン先を行って、イエス様、その時にイエス様だと分かった時にイエス様が彼らの間からいなくなられたんですけれども、弟子たちがこう言ったんです。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。心が燃えていた、喜びが戻ってきた。あのガリラヤで活躍されたあのイエス様が今生きておられるということをもう解き明かされていくときに、聖書が解き明かされていくときにまた思い出していったんです。回復したんですよ。でこのように喜びに満たされるこの解き明かしが起こったと。けれどもこのイスラエルの民は御言葉の律法を聞いているときに、初めは悲しんでいたって書いてますね。9節に、民が律法の言葉を聞いていたときに皆泣いていたからであると。なぜかこの10節、9章を読むと分かるんですけれども、律法の中にはイスラエルの民の歴史が書いてあります。まあ歴史というか、モーセが予言した言葉が書いてあります。それは神の掟を守りなさい、そうすれば祝福があります。けれども神に背いて、神から離れて、そして他の神々を拝むのであれば、このような呪いがあると細かく話し、飢饉が起こり、敵が攻めてきて、そして疫病、この病気にかかり、ついには敵が来てあなたたちを私の約束した土地から引き抜くというところで終わっているわけなんです。そして自分たちの先祖がその目にあったということを聞いているわけです。で今度はその先祖だけではなくて、またはその彼らがこのイスラエルの民が反抗しているその先祖たちではなくて、今度は自分自身がそのように背いてきたんだ。でこのことを彼らは気づいたわけなんです。でこれが律法の働きだと聖書に書いてあります。律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのですか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。この律法を読むことによって自分の罪があぶり出されていったということであります。で私たちが神の言葉を、この聖書の言葉を読むときに、どうしても他の人々の話のままにしてしまうんですよね。あの時代の人たちの過ちなんだっていうふうに読んでしまいがちです。それだけではなくて、あの人たちではなくて、今読んでる時に、あの人のことね、この人のことね、あの人のことねって言って、自分以外の人に適応させていくという、その自分自身に気づかない姿というものをよく発見します。イエス様はその私たちの性質をよく知っておられて、極端な表現でこう言われました。なぜあなたは兄弟の目にの中に塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気づかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、 まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。わかりますね。あ、塵がある、あの人がこの問題があるねって言ったら、それの100倍ぐらい大きいですね。針ってあれですよ、これ、この家のあれですよ、柱ですよ、材木ですよ。まずそれ取り除けなさいってこう言ったんですね。ですから神の言葉を聞くときに、この私たちは自分に対する自覚、罪の自覚が与える、この自分こそが過ちを犯した、その肉の弱さがあるんだという悟りが与えられます。それでエズラがこれで律法を読んだときに、彼らが悲しみに満たされて泣いていたんです。で、悲しむということについてもっと、具体的に言うと、罪の悲しみについて使徒パウロが2種類あるって話をしています。第2コリントの、開かなくていいですけども、7章の10節、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。わかりました。神の御心に沿った悲しみと世の悲しみがあるよと。で、神の御心に沿った悲しみは悔いが残らない救いに至る悔い改めを生じさせると。で、世の悲しみは死をもたらすと、この2つのことを話しています。私たちが何か自分の過ちによって悲しんでいるときに、自分のした惨めな、その自分のしたことによって惨めな思いになっているから、自分のしたことの種をまいているから、悲惨な状況にいるから、その気持ちがそういう悲惨になっているから罪を悲しんでいるということがあります。これ悔い改めじゃないんですね。例えば家庭内暴力を振るう男がいるとします。妻はもうこれ以上我慢できなくなって実家に戻りますと言います。すると態度が変わり、急に変わって、ごめん、悪かった、謝る、どうか家に戻ってきてくれとお願いします。明日の飯が食えない、掃除してくれる人がいない。ところが妻が戻ってくると同じことを繰り返すんです。自分の気持ちの中で悪い思いになっている、ごめんなさいと謝っているのは悔い改めじゃないんですよ。本当に思いを変えていないんです。あるいは相手が自分のことを悪く思うかもしれないと思って謝っている、自分がこの悪いと思って謝っている、これはまた同じことを行ってしまいます。なぜかというと、状況が良くなったら問題ないからですよ。神による悲しみは悔い改めを伴う。なぜか、神に対して罪を犯したことを知るからです。誰か人を傷つけた、自分が悪い思いになっているではなくて、この生きておられる聖なる方、正しい方、また愛を持って私にして、あの、いつこの愛を持って接してくださったこの神を傷つけたんだ、これに対する非常な、あの、大きな悔いですね。本当に申し訳なかった。そしてその罪を神に対して告白して捨てていく、これが悔い改めであり、そして神に対する、神による悲しみですね。で、今悲しんでいる彼らがおそらくこの悲しみを持ってたと思うんです。そこでそれを読んでいるときに泣いている声が聞こえてきたので、気づいて、あら、で、あの、エズラも気づいたし、周りのレビ人たちも気づいて、そこで、今日はあなた方の神、主に聖別された日である、悲しんではならない、泣いてはならないってこう言ったんです。で、ネヘミヤもですね、行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい、何も 用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。真実に罪を悲しんでいた民を見て、御霊の働きが起こっているのを見て、ネヘミヤはご馳走を持って喜ぼうではないか。悔い改めた者を神が喜んでおられる。神のもたらす悲しみは、悲しみそのものが目的ではないんですよ。悔いのない救いに至る、あったでしょ。悔いが残らないんです。必ず喜びをもたらす悲しみなんです。もうその悲しみの中にとどまっている必要はありません。悔い改めた者に神は惜しみなく憐れみを注いでくださり、罪をきれいに拭い取ってくださって、もちろんそこにはイエス様の流された血潮がありますが、そしてそこには喜びがあふれ、イエス様ご自身が喜んで一緒に食事をしてくださるような、その交わりが回復されるんです。ラオデキアにある教会に対してイエス様がこれを言われたんですね。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、私も彼も私と共に食事をする。イエス様は実際に行われましたよね。イエス様の周りには罪人や主税人がたくさんいて、パーティーをしてたんですよ。祝宴というか食事をとってたんですよ。でもイエス様が断食をしているパリサイ人や、またはヨハネの弟子たちもそうでしたけれども、パリサイ人に対して、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。悔い改めた者にイエス様は親しく交わってくださいます。この喜びはかけがえのないものです。先ほど講読文で読みました。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。またペテロがこう言いました。第一ペテロの一章の八節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。喜びってちょっとこうしっかりと定義していかなければいけません。よく誤解されてるんです。幸せと混同するんですよ。幸せな気分になることが喜んでいるのではありません。幸せな気分は感情であって、周りの状況に左右されます。環境によって左右されるのが幸せな気分です。喜びはいいですか、周りの状況でなくて神との関係に基づいているものなんです。私の喜びが感情によるものであったらば、おそらく私は毎朝喜びなきクリスチャンとして生きています。私の妻が一番知っています。朝起きると血流が頭に回っていないせいかぼーっとなってるんです。でお布団をなかなか上げられない自分がいます。で本当にね、これ自分が怠慢なのかなと思って急いで上げたことあるんです。そしたらクラクラクラクラしちゃって、あ、これは無理しなくていいんだって。喜びなきクリスチャンですよ。違うんですよ、感情ではないんです。幸せは状況によりきりで、喜びは持続するもので、内からあふれ出てくるものです。これ赤ん坊と母親の関係で考えてみましょう。赤ん坊がいわゆる幸せの方ですよね。ある時にもうニコニコニコニコ笑ってるんだけれども、ちょっと何かがあるとえーって泣いてですね、このなんていうんですか、この、メリハリがすごいですよね。ですごいのはこの泣いて笑ってというこの部分が重なる時ありますよね。泣きながら笑ってる、どっちなんだよ、はっきりしろよっていう時もあるぐらいですよね。これは幸せの方ですよ。 で今度逆、母親が子供、赤ちゃんを育てるときどうですか。ほとんどその感情というのは否定的なものですね。夜中にお乳をあげるために起きるとき、誰がってやってますか。眠いでしょ。そして泣くときどうですか。にこやかなときに、まあね、はあって自分も幸せになるかもしれない。でも喜んでない、いや喜んでるんですよ。お乳を与えているときも喜びがある、静かな喜びです。泣いていたって、あやしている中の忍耐の中に喜びがあります。気持ちの上では辛くても、その声の愛が自分を支えているわけです。ですから私たちは感情では悲しんでいても喜ぶことが可能なんです。キリスト者の葬儀、クリスチャンの葬儀が一番典型的な証ですよね。いつもまあこの話をすると私聞くんですけど、葬儀に出られたことある方、クリスチャンの、ね、あまりにもさっぱりしすぎてて拍子抜けするぐらいですよね。やらなきゃいけないことをやるのかなっていうぐらいのですね、悲しいんですよ、寂しいんですよ。不思議なんです、ここが不思議。でもその人がキリストのうちにおられて天にいて、そしてイエス様が戻ってこられるときに復活して、そして生きている私たちもまた変えられて引き上げられて、その人とまた会うことができる、その天に対する栄光と喜びに自分も満たされて、イエス様がお前は残されているこの時を私のために使うんだよ、隣にいて語ってくださる、この栄光の喜びに満たされることができます。迫害のような試練の時、先ほど読んだで境に満ちた喜びに満たされているというのは、迫害の中で苦しんでいるクリスチャンにペテロが話した話なんですよ。この喜びは誰も奪い去ることはできないとイエス様が言って約束してくださいました。ヨハネの16章の22節で、あなた方にも今は悲しみがあるが、これ十字架の悲しみですね、私はもう一度あなた方に会います、これ復活です、そうすればあなた方の心は喜びに満たされます、そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。どんな苦境の中にいても、キリストが自分の罪のために死なれて葬られてよみがえってくださったという喜びは誰も奪い去ることはできない。だから主を喜ぶことはあなた方の力だから、力だよと、そのようにネヘミヤが言いました。イエス様はこの交わりに招いてくださっています。交わりの中で喜びが満ち満ちたものとなります。イエス様がこう言われました、ヨハネの15章、それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様が父の戒めを守っていた、父なる神様の言われることをずっと従っているところに喜びがあったんですよ。で、そのイエス様の喜びが今度は私たちがキリストについているものが実践していくことによって互いに愛し合っていくね、この具体的にここではそれによってあなた方の喜びが満たされるためだ。だから神に言われていることを行っていくことによってイエス様ご自身、神の御子であられるイエス様ご自身も喜びがあり、私たちもイエス様が言われることを行うことによって、そして喜びがあり、なぜかといったらそこに交わりがあるからなんです。神の交わり、私、そして私たちはですね、いつもこの苦しみがあります。どうですか、これヤコブのね4章の17節ですけども、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。 神様の言われていることが分かっちゃいるけどっていう、やってないっていうですね、うすうす分かっていてできなくて、でも神に言われたこと、正しいと知っていることを行っていくときに、その喜びがあるんですね。まあ、私はずっと抱いていた罪がありました。2月の13日から15日に行われた韓国のチェジュ島で行われた東アジアキリスト青年大会で、日中韓の指導者のために祈る促しがありました。それぞれの、その国のためですね、日中韓の兄弟姉妹が集まってますから、あと北朝鮮からのその元脱北者の子たちも来ていました。だからその北朝鮮も含めてですね。で、私は中国については祈りました。韓国のためにも祈りました。日本のためにも祈りました。安倍首相のためにも祈りました。今まで祈れなかった人物が北朝鮮の指導者なんです。どうしても祈れなかった。祈るとしたら、あの人を取り除いてくださいという祈りでした。でも神が上に立てておられる指導者なんです。祈れと命じられてるんです。もうこれ理屈なしに祈れって書いてあるんです。だから自分の理解とか感情を置いて主の前に祈り始めたら驚きましたね。今まで見えなかった神の国のビジョンがあり、北朝鮮の中でも神は絶対に神の国を広げてくださるという全然違う見方が与えられてきたんですよ。今まであれを倒さなければ広がないと思ったんです。そうじゃなくて、何らかの形で神は私たちの思いを超えて勝利を与えてくださるということが見えてきました。喜びですよ。正しいと分かっていることを行っていくところに神に喜びが与えられます。だから今度は祈りについての全く約束、全く喜びの約束。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。祈りをすることは父なる神と子なるキリストの交わりを守っ、持ってしていくことに他ならないわけなんですね。それでヨハネが今ずっとね、ヨハネの福音書から引用してたんですけど、第一の手紙ではね、こうまとめてるんですよ。1章の2節3節と4節で、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエスキリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。この喜びによって強められてください。主を喜ぶことがあなた方の力ですよ。私たちの罪、告白していない罪、捨てていない罪というのは、私たちの魂に重しを乗せることになります。押しつぶしていきます。世の悲しみに沈ませていくようになります。ダビデがこう言いました。私、それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。でも罪を言い表すとき、重荷を神が取り除いてくださって、解き離れた霊が神を褒めたたえて喜びの声を上げるようにさせてくださいます。で、この時にすごい強くなるんです。どんなに環境が悪くても主にあって喜べるんですよ。主にあって、イエス様にあって、どんなに悪くなっても。ハバククという預言者が、もし今ここにハバククがいたら、あ、この人ちょっとどっか行っちゃったそういうふうに思うかもしれません。ハバククが見ていたのは、イチジクの木が花を咲かせなくなって、ブドウの木が実を実らせなくなって、 オリーブの木も実りがなくて、畑は食物を出さなくて、羊が囲いから耐えて、牛は牛舎からいなくなっていたんです。飢饉が来て、そして何もなくなって、ユダの国がめちゃくちゃになっていた時に、私は主にあって喜び勇み、私の救い、私の救いの神にあって喜ぼう。今喜び勇みのところで私はジャンプしましたが、それがヘブル語の意味です。今のはまだ足りない。野球でさよなら、自分が応援しているチームがさよならホームランを打って逆転したと、その時のあの喜びです。完成ですよ。もう我を忘れて、それが周りがもうめちゃくちゃな時にやっていたんです。そして目近のように私を引き上げてくださると。目近っていうのはもうすごい断崖絶壁のところ、もう簡単にタンタンタンタンと上に上がっていくわけですよね。これが力なんです。皆さんのうちに喜びが湧き起こったでしょうか。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが、私たちのうちに聖霊を与えてくださり、油注ぎを与えてくださいました。誰からも教えられる必要はないよとあなたは言われました。誰かに教えられて今の真理が分かるのではなくて、聖霊が一人一人の心で教えてくださり、あなたの声を聞かせてくださっています。どうぞ主よ、今今まで捨ててなかった罪、告白しなかった罪、罪だと思ってなかったことが罪だと分かったり、今この場でイエス様がそのためにあの苦しみを負ってくださった、鞭を受けてくださった、釘を打たれてくださった、しかもイエス様は喜んでそれをお受けになりました。そしてよみがえって全ての罪を葬ってくださいました。そのイエス様を受け入れることができますように。どうぞ主よ、ここにいるためにあなたの豊かな祝福がありますように、あなたの恵みが、平和がありますように。天には神の栄光が、地には御心にかなうものに平和があるようにとあなたは言われます。どうぞこの1週間も、この地上残された日々を歩んでいるあなたの一人一人の子供と息子と娘たちに平和を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。